はい、イエローゼブラでございます。
はい、
はい。さあ、こちらベストアルバムですけどもね。
はい、
まあ、いつもはですね、だいたいのぶとい、ハスキーなヨジャ君の声と、まあ、僕の声から始まるんですけどもね。
そうですね、あれれって、あれれれって、
まあ、今日だからもう、まあ、そういうことですね。 M1 の収録でちょっと僕、ちょっと上京してる関係でですね、
はい、
はい、まあ、僕だけになってるんですけど、
はい、
はい、イエローゼブラのオーランティでございます。
はい、
はい、どうぞ。
ボーカルの藤宮です。
え、ラン様ですか？
え
藤宮さんですか？
藤宮ですね。
あ、藤宮さんなんですね。
はい、
モナさん。
違います、モーナさんじゃないです。
雪
の方ですね。
雪の方ですね、
はい、大丈夫です。
はい。だからまあ2人だけの星座職務を取って、なんかあれですね、初めてやるからなんか照れますね、ちょっとね。
あ、そうですね。そういえば吉田さんと2人はありますもんね。
あ、星座者コメント、
はい、じゃあ、いや、ランディさんがですよ。
あ、吉田
さん
と、そうそうそう、2人。あ、そうか、そうだそうだ、
ね、
僕とは、うん、ありますけどね。
私と2人は初めてですね。
初めてですよね。まあまあ、そういうことでですね、はい、今回この、ゼブラのですね、
はい、
ベストアルバムを手に取っていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、これはですね、まあ、東方コーローム大阪のイベントで頒布、まあ、したんですけど、あと、まあ、全国の、全国の同人ショップさんでもですね、多分扱ってると思うんで、
うん、
はい、まあまあ、そうですね、まあ、以前これ生産者コメント聞いた人は多分分かると思うんですけど、
あ、そうですね、
あれですね、まあ、前の生産者コメントでちょっと、まあ、言ったんですけど、
うん、
まあ、ちょっと殺到してると、何から聞いたらわからんから、
う
ん、何から聞いたらわからんから、とどういう感じですかって、だから、まあ、うちでちょっと提示してみたって感じですかね、
うんうんうん、
今回は、
うん
うん、だから、まあ、まあ、他サークルさんの曲をですね、勝手に入れてみたりですね。
あれれ、
なんか、はい、許可も取ってないですから、ちょっと怒られるかもしれないですけど、
無断、
うちの曲がもう2曲ぐらいしかないんです、
ね、大変大変怒られちゃうよ、
そげなバカなという感じですけど。はい、ということでですね、まあ、ちょっと今回短めですけど、
はい、
うん、アルバムのじゃあコンセプトを言いましょうかね。
はい、
はい、まあ、今回、まあ、せっかくその、いや、違う、 CD2 枚ですね、
はい、
2枚で1組なんですけど、
はい、
まあ、藤宮ゆきさんとウッチーさん、それぞれバラバラのアルバムですね。
はい、
ベストになってます。だから、その赤い月とかでもウッチーさんバージョン、藤宮バージョンという形ですね、
うんうん、
それぞれ入ってます。
そうですね、
うんうん、で音も違いますからね。
あ、
音もキーも微妙に違ったりするんです、赤い月でも、うん、ですから、そういう、でそれと、まあ、リミックスですね。リミックスっていうと、ただ、その要するに、まあ、キックが聞こえやすくなったとか、本当、まあ、もう素人目には分からないぐらいの違いがちょこちょこある感じですかね。
うん、
全体的に低音成分がちょっと、増えてると思うんで、
うんうん、
結構聞きやすくなって、カーオーディオとかで聞きやすくなってるかと思います。うん、はい。でですけど、まあ、今回、藤宮さんですね。
はい。
今回ちょっと藤宮さんだけ。
そうですね。そうなんですよね。
何ですか、何がそうなんですか。
何ですか。
何が違いがあるんですか、藤宮さん。
あ、やめてください、変な無茶ぶりしないでください。今日は2人しかいないんですから、ツッコミ人がいないんですから。
俺いいよ、ツッコミも兼用でやりますからね。
やめてください、変なとこで変なこと言わないでください。
いや、まあ、今回だから藤宮さんがちゃんと、
はい、
また歌い直しているんですね。
あ、そうですね、はい、そうです、そうです。
だから、まあ、藤宮
歌い直しましたね。
あ、自分がもうどんな風にこう気が済むように歌うっていう感じで、
はい、
うん、だからこのボーカル収録っていつもだいたいボーカルとヨジャー君が撮るんですけど、
はい、そうですね、
今回はゼブラのスタッフさんに撮ってもらってるんですね、
はい、
だから僕も撮ってないんですよ。
そうですね、
だから、まあ、どういう風に仕上がってるかって実は僕も知らないんですね。
あ、
はい、だから、まあ、まだ要するにミックスがまだ完成してないってことです
ね。そうですね、それ言っちゃうと、そうですね、
これを聞いてる人はもうすでに先に堪能したということですね。
そうそうそう、羨ましいですね。
まあまあ、ちょっとね、はい、どうでした、実際何曲か、何曲やった、何曲やったんですか。
8曲歌い直しましたね。あやかぜだけは前の、
あやかぜだけ前のやつ、
はい、デュエットの、
あと全部歌い直したんですね。
全部、
全部、
そうですね、全部歌い直しましたね、はい。
ああ、じゃあ聴いている人は、
はい、
多分分かんなかったと思うんですよ、歌い直しているっていうことは。だから一芸さんには分からないですよね、それが歌い直し、
あ、そっ うん、そうですね、
初めて
聞く
人にはこれが多分スタンダードと思うんで。
あ、そうですよね、
まあ、多分初めて聞く人はやっぱうちの曲こんなありますよって感じで、
はい、
聞いてもらえると思うんですけど、まあ、はい、あの知ってある方っていうのは微妙な変化、
あ、分かってもらえたらいいですね。
そうです、この曲の中で一番新しい曲って実はそのそんなないですよね。ダーリングスターが一番新しいですかね、この中で言うと。アイノー、ダーリングスターが一番新しい。
ダーリングスターですね、多分
一番新しいですね。
新しいのは、そうですね、で
それより以前になるとめっちゃもう昔なんですよ。桜風とかだ
もうスプラッシュですもん、ね、スプラッシュでしか桜風は歌ってないです
ね。2007年なんで3年前ですからね。そう、そこからその歌声がどう変化したのか、良くなったのか前のは良かったのか、これはもう聴いてる人 の、 あのジャッジメントですよ。はい、聴いてる人で判断してください。で今回あの一番の特徴がですね、やっぱダーリングスターですかね、
はい、
ダーリングスターってちょっと安高風にオートチューンでちょっとケロらせてたんですね。
あ、そうですね、そうです、で
今回はケロらせずに、はい、あのケロってないバージョンで
そのままの声ですね、あのそのままやります。
はい、そうです、だからちゃんとこう歌声になってます、うん、っていう変化がありますね、
うん、はい。
それで、あとウッチーさんの方なんですけど、ウッチーさんのは基本的にはあの変化ないです。
あ、そうですね、
ウッチーさんのは取り直ししてないですけど、まあ
アレンジがちょこちょこっていう、
アレンジがちょっと変わってるというのと、やっぱミックスですかね。
あ、そうですね、
多少聞きやすくなってるっていう、
うんうん、
そんな程度ですね、
うん、
そうですね、あと君の歌、君の歌という高魔教のエンディング、まあ、この曲に関してはそうですね、感想がちょっと変わってます。
あ、
だからまあ前の方がいいっていう人は前の方を聴けばいいですし、うん、またこういうのもまあありますよとかですね。はい、じゃあちょっと振り返っていきましょう、噛み砕いていきましょうか。
はい、
初めは辻村さんのメガネ噛み砕きましょうか。
やめてください、やめてください。
噛み砕いたね、
これがないと生きていけないんです。あ、プシューとか言いましたよ今。入ってるかな。
炭酸ですね、これ。コーラと言いますけどね。
コーラ、
はい、じゃあ、はい、どうでした今回再録してみて、藤宮さんは。
今回その、うん、全部過去曲を再録するってことで、うん、初心にちょっと帰ろうかなと思って、
あ、
その、放線歌とかスプラッシュとか、もう最初の方に出た曲、うん、アルバムを何回か自分でこう聴き直しましたね。
何回も、
はい。でやっぱ今の自分が聞くと昔の自分ってやっぱどうしても悪いところが目立っちゃうんですけど、まあだから悪いところを取り除きつつ、うん、いいところはでもそのままにしてみたいな、
なるほど、
うん、感じでできたらいいなと思ってやりましたね。
じゃあもうちょっとこう以前の収録と違って、どういうところを気をつけたとかありますか。
あ、まあそこはちょこちょこ曲によっていろいろ
意識したこととかはこう、例えばチルノの曲の時は、
はい、
あえてレミリアを下ろしてみようかな。
そんな無茶苦茶はそんな無茶苦茶してませんよ。
関係ないよね。
関係ないですね。
なるほど、そうですね。
はい。
はい、まあまあちょっとこう結構こだわってみたり、いろいろこう、
まあ、
挑戦的なこと。
そうですね、いろいろ、うん、ちょっとやっぱりどうしてもできなかったこととかを今回ちょっと頑張ってやってみようかなと。
なるほど。はいはい。できなかったことってとこ、なんかどんな感じですか。これデスボイスとかですか。
そんなのできません。
ですよね、氷結むす、あ、ダーリングスターのデスボイスバージョンですか。
大変ですね、どうなるんですかね。ちょっと
ダーリダーリ、
やだ、そんなの嫌です。やだ、
僕がそのね、しかも可愛いままっていうのがですね。
そうですよ、ちぐはぐすぎますよ。
ですね、うん、おかしいですけど、ね、はい。ではでは、そしたらですね、
はい、
あ、じゃあ曲ごとに、じゃあ振り返っていきましょうか。
はい、
じゃあまず桜風、
桜風、ね、
どうでした桜風は。
桜風はもうほんと最初の頃じゃないですかね、すっごいやっぱスプラッシュ最初の頃なんで、うん、やっぱり何にもわからないままだったんですね。私やっぱ小さい頃から歌をやってきたとかじゃないので、
はいはい、
やっぱその歌うための喉とかもできてないので、うん、やっぱまだ全然ダメダメだったかなと思うので、まあ結構その、うん、昔のはやっぱりちょっと聞きづらかった部分とかもやっぱどうしても多分出てきてると思うんですよね、
うん、
だから今回歌ったので、まあある程度聞きやすくはなってるかなと。
おー、聞きやすくなってる、
うん、思いますね。
まあ相変わらずサビがこれまあとんでもないですね。
まあはい、そうですね、とんでもないですね。
ですね。
まあ これはこう読むの強さの中にある切なさをこう、
うん、込めてみた。
はい、込めてみました。
だからまあ前回はだから歌ってる時はもう一生懸命メロを歌おうというこっちに集中した感じ。
そう、やりたかったんですけどやっぱ実力が伴ってないんでできなかったんで。
あとまあまあ当時って言ったらまだまだその東方キャラのこともそんなに、
あ、そうですね、まだそんなに知らなかった。
もうもう今ヨウムって言ったらね、今もランサム大好きってことも分かってきたでしょ。まあそうですね、はい、まあまあまあようやくこう表現しやすいように。
そうですね、まあ、前の方が良かったっていう人もまあ多分いると思うんですけど、もしかしたら、
うん、前にやっぱこう結構こう一生懸命歌ってるじゃない
ですか。そうですね、一生懸命
頑張ってるっていうのがやっぱいいかもしれないんで、はい。じゃあ次はですね、先ほど言いましたこの、はい、ダーリングスター
、これは前の時はあんまりちょっとその可愛くそこまでできなかったんですよ、うん、なので今回はちょっとこう2割増しぐらい、ちょっとこうプラスできたかな可愛さをっていう。
なるほど、
ちょっと頑張って可愛さをプラスしてみました。
はいはいはい、はい、
やっぱね A メロが低いので、
うん、
やっぱどうしても低い中でこう可愛さを持ってくるのが難しいですね、うん、やっぱり出しやすい中域とかだとやりやすいんですけど、うん、A メロは難しかったですね。
まあこれは原曲ですからね、
うん
うん、あとやっぱまあこう、うん、オートチューンを使う収録方法っていうのがあるんで感情を込めにくいんですよね。
そうですね、
だから今回ちゃんと感情を込めれたということで、
うん、
また違ったっていうか、このダーリングスターを聴きたかったんだって人もいるかもしれないんで、
あ、
要するにだから機械防止にする必要ねえよっていうなんか意見もやっぱありましたからね。
あ、まあそうですね、う
ん、だからやっぱちゃんとしたと、はい、いうかまあ安高バージョンではない、
そうですね、
うん、もの
も安
高バージョンって言ったらいいじゃない。安高さんがね、あの発明したのよ。
そうですね、はい、
はい、ケロらせてないということですけど、
そうです、
うん、はい。あとまあ音的にも少しこうそんなにいじってないですけどね、聞きやすくなったんじゃないですかね、
うん。
で次は、ノーウェアガールですね。
ノーウェアガール、
はい、いかがでしょう。
ちょっと待ってくださいね、どこに行っちゃったかな。あったあった、三月花ですね。三月花も結構前ですね。
三月花、じゃあ2007年の冬込みですね。東方第2回東方円漫画出た
2007年、あー、そっかそっか、一緒に出たとき
スプラッシュ、東方スプラッシュが
あったから、あとですね、
うん、4枚目のアルバムですね、
うん、
はい、
あ、私3枚目って膝になりました。4枚目でしたね。
自分が出てない、
そうでした、4枚目です。4枚目ですね、
はい、
4枚目です
ね、はい。
これはサビにメイリーの力強さをこうがっつり込めてみました。
なるほど、
うん、まあ、結構前の時もそこは頑張ろうと思って一生懸命やったんで、もしかしたらあんまりどこに違いがあるのってなってるかもしれないですけど、でも結構、はい、今回はがっつりちょっと力強さを出そうかなと思って。
結構出だしのもうサビからもう特徴があったと思うんで、うん、多分聞く人が聞くと、うんうん、あ、これは違うな、
あ、
撮ってるなって多分分かると思うんですね、うん、
あと C メロですね。
C メロ、はい、
C メロはちょっとこう他のところと違って、メイリンのちょっとこう心の弱さ的な部分が出てるので、うん、まあそこは他と歌い方をちょっと変えてみまし
たね。ちょっと静かにしてみ
た。そうですね、はい、う
ん、多分聞いた人が、お、なんかやけに静かになった多分思うかもしれないですけど、うん、はい、
強いだけの人じゃないよっていう、
そうですね、ヘラヘラしてね、実際何しても分かんないですけどね、まあ、いろいろ大変でしょう、門番ですから、
うん、そうですね、
うん、
そう、なんか心の内に秘めてるものみたいなものをちょっと出しました、
うん、お、いいですね。そういうことを語るようになったんですね、この杉宮さん。
そうですね、そういうことを語るようになりました。
いいじゃないですか、成長してる証拠ですね。
ちょっと成長しましたかね、
はい、じゃあ次はですね、はい、これ初挑戦でムーンライトセプト、
ね、そうです、そうです、そうです、初めて歌いましたね。
レミリアの曲ですね、
はい、
泣き王女のためのセプト
ギュ
ラッキー王者のための、ラッキー王者のためのセプテット、
そうですね、デュエットですね、これ
今回は東方円満、僕もね、降臨 出てたから、僕がやっぱ一番リテイク多いっすよやっぱ。
あ、ネタバレやろ。
ね、やっぱ噛むんでねよく。
あ、噛みます、
ね。出場って言えないんですよ。
あ、出場は言いにくいですね。
出場って結局俺言えなかったんですよ今回。
え、じゃあなんて言ったんですか。
だから出場って言って、ごまかして
る。出場
よ。多分歴代の。いや俺歴代の今1回から4回まで確か聞いてみたら分かりますけど、僕出場ってちゃんと言えた試しないっすよこれ。バレてないですね、バレてないですよ。
あ、
うん、で出場が言えないと同時に言うとムーンライトセプテッド何がダメだったんですか。
何を言ってるのか。
俺もなんか意味分からない。
日本語でお願いします。
日本語で OK。
日本語でお願いします。
はい、どうでした、初めてこれ。だからサナさん、ウッチーさん、藤宮さん、サナさんが初めてですからね。
あ、そっかそっか、サナさんも撮ってますね。
そう、サナさんですよ。
そうですね。やっぱり
これ、デュエットじゃないですよ。
え、あれ、
これ 単発。
あ、単発。
うん、単発です、はい。
はい、これはちょっと何ですか。これはちょっと今までの藤宮と多分ちょっとこう違う私を見せたかったんで。
ほう、今までの藤宮と違う。
ちょっと違う風に歌いました。
藤宮ゆきじゃなくて藤宮ゆうきとは。
全然そういうことじゃない、そういうことじゃないですけど。なんかなんかこう、あ、ちょっとしたアクセントっていうか。うん、今までとはちょっと違うことをしてみようかなっていう。
あ、
せっかくこうやって挑戦することができたんで、
うん、
だったらちょっとやりたかったことをいろいろやってみようかなと思って。だからちょっと多分いつもとなんか違う。
あ、もう聞く人が聞いたらこれは
じゃないかな、
不思議や、
あれって思う人はもしかしたらあれって、
モナかユキか
って。あ、そうなるかもしれないですね。あれあれって。
あ、まあまあちょっとこれは、まあ、うん、皆さん、まあ、感想をお待ちしてます、ま
あ、だからどういう評価になるか、まあね、楽しみではありますけど。
あと、まあ、ウッチーさんの印象強いと思うのでこの曲は、まあ、
そうですね、
藤宮さんにその変えてみてどう聞こえるのかとかですね。
そうですね、
そういうことですね。はい、
はい、
じゃあそれで次がですね、
I know、
はい、I know は、まあ、当時のあの段階でももう、まあ、僕個人としては結構完成されてたかなってのはあったんですけど、まあ、今回またこう、また
そうですね、
歌ってみてどうでしたか。
これはあの A メロ B メロは普通にこう、まあ、普段のパチリっていう、まあ、感じなんですけど、 C じゃないや、サビに、まあ、メロディーがこう、まあ、がっつり上がっていくっていうのもあるんですけど、まあこう心のパチュリの心の叫びがこう歌詞にこう入ってるんですよね。だけど知りたい、もっと知りたいとか、だから伝えたい、もっと伝えたいとか、だからそこをこう前面にこうボーンって解き放つって感じで出しました。
パチュリに何言ってたの。
はい、そうですね、心の叫びを、
心の叫び
思いっきりこう歌に込めたぞーっていう。
でも感情がじゃあ結構豊かに入ってますね、パチュリーの。
そうですね、
うん、でアリス、中のアリスと喧嘩しなかったんですか、入った時は。
あ、結構ちょっと勃発してましたね、戦争になりかけてました。
あ、もう
危ない危ない、
広島の中ですけど。なるほど、
はい、
そうですか。
そうですね、でもこの曲は私個人的に今結構好きなので、
うん、ゼブラの中では結構その珍しい色ですからね。
そうですね、そうですよ、
うん、
うん、
ちょっとスピーツ集はしますけどね。え
あれれ
あれ
あれでちょっと耳を澄ませばみたいな。
そうですね、はい、そんな感じですね。 I know、
I know、
はい、
いいですね。
これもちょっと音をですね、また派手に、あんまり変化ないと思いますけどね。はい、じゃあ次は赤い月です。
はい、
赤い月、これは、歌うの2回目ですかね。方法選考歌という
とき
に歌って以来ですよね。
はい、
これはいかがです。
これはやっぱりサビが難しい。
ああ、まあまあまあね、このメロはもう多分どのサークルさんも多分言ってると思うんで難しいと。
サビがものすごく難しいんですよね。
そうですね、
でもまあ前の時もすごいいっぱいいっぱいで、やっぱ今回もサビはやっぱりどうしてもいっぱいいっぱいだったんですけど、でもそのいっぱいいっぱいの中にこうフランっぽさをちょっとこう頑張って出してみました。
フランポさんを
フランポさんをちょっとこう
フランポさんフランポさんですか。
フランポさんって何ですか。何ですかそれは。もうい
やこれ何でもない。
もう
フランポさんね、
フランポさんを出してみました。
これフランポさんってのはどっちのフランポさん、色々あるじゃないですか。フランポ
狂気っぽい、
狂気っぽいとこですか。
ちょっとそうですね、狂気、うん、狂気っぽいフランっぽさです。
あー、狂気のフランフランっぽさですね。
狂気のフランっぽさです。
フランっぽさですね。
もう何ですか、私に恨みでもあるんですか。そん
なポサーとか言うとなんかこう筋肉はね、なんとかマリポーサーとかいうやつがいてキャラで。
もう分かんない。
マリポーサーっていなかったっけ。なんかそのせいやったっけ、忘れた。はい、ごめんなさい。
なんかでもほんとサビが多いんですよね。最初にサビがあって、うん、1番2番のサビがあって、最後にオーラスのサビがあるじゃないですか。しかも半音上がるっていう、うん、もうなんかウランが追いかけてくるっていう感じでしたね。
まあ猛攻ですよね。もう確かに
フランがフランがって頭の中でもぐるぐるぐるぐる、
競技だね、
怖いですね。
こう作り方の問題なんですよね。だから当時桜風と一緒なんで構成がこれ。
ああ、
うちってだからさ、今はまあ当たり前になってますけど、 A メロ B メロ足すっていうのは、はい、やっぱ当時と話したらやっぱおかしいことなんですよ。やっぱ、
うん、
このメロディーに A メロっていうのを勝手に足す。
そう、まあそうです、
ね、だからまあ最初、赤い月も桜風も、うん、A メロ B メロから始まってたんですよ。
へえ、
最初のアレンジでは。
ほうほうほうほう、う
ん、ただ、例えば桜風でいうと、まあイントロは結構長いでしょ、まず。
そうですね、う
ん、で、あれで A メロ行って B メロ行ったらもう何の曲か分かんないでしょ。
あ、
でようやく2分何十秒かいったあたりでサビが来るんですよ、桜風は。
そうですよね。
そうなると
聞いてる人が、
聞いてる人がちょっともう分かんないでしょ。だから、ね、だから頭にサビを持ってくるっていう技法を最初は取ってたんですよね。
そう、
名残です、赤いですけ
ど。あ、なるほど。
A メロ B メロを入れたいけども、サビを先に入れないと、ルーさんの曲を壊すと、はい、イメージを壊すってことで、そういう風にしてるんですね。はい、
なるほど、そうだったんですね。
そうですね。だからまあ追いかけられるわけで、結果的に
追いかけっこしました。追いかけっこをしながら歌いました。
追いかけっこされているそのフランが後ろにいるとして、じゃあ誰なんですか今。初めてジメさん
レミリアです。
レミリアかよ。レミリアが歌ってたのか。まあそうですね。
はい、
レミリアが、はい、シーブリレミリアでした。はい、
シーブリレミリアでした。
じゃない、はい、じゃあ次はですね、
はい、
シューティングスターですね。
シューティングスター、
はい、シューティングスター、
先シーズンスですね。
先シーズンスの以来ですね。
そうです、2回目ですね、
う
ん、
どうでしたか。
これ前歌った時、うん、サビの最後のシューティングスターってこうバーって上がるとかあるじゃないですか、うん、あそこが結構いっぱいいっぱいだった思い出があるんですよ、うん、でも今回歌ってみたら、あれなんかすんなり出たっていう。
キーだって2個下げてますからね、僕。
え、嘘ですよね。
もう
やめてください。
嘘でした。
嘘ですよ、私歌ってるんですから。キー変わったら分かります。
そう
か、分かりますよ。
そうですね、
うん、だからなんか高い音が出るようになったっていうよりかは、多分出し方とかが変わったのかな。やっぱ昔はどうしても高い音はこう力んじゃったりとかしてた部分も多分あると思うんですよ、うん、でもやっぱリラックスして出した方が高い音も出やすいんで、
はいはい、
うん、だからなんか結構割と楽に出るようになったのかなって、うんうん、ちょっとお成長したんじゃないか私と思いました。歌ってて
第三次成長期、
第三次成長期
第三じゃないな。
ないですね。
まあ新たな、
はい、
マジか。
でこれ1番の B メロと、はい、最後にもう一回同じフレーズって出てくるんですよね、
うん、
で前の時は同じように歌ってるんですけど、今回はそこのちょっと違いを出してみました。最初の
あえて
最初に出てくるところと次に出てくるところの違いを。次に
出てくる方がデスボイス。
違います、デスボイスは使ってないですね、さすがに。はい、
あ、
はい、大丈夫です。 なので、まあ、微妙に変化を変えた、はい、なのでちょっとまあそことか、うん、の違いとか、
これまでの生産者コメントで藤宮さんがおおよそ言ってなかったことを今ですね、ずっとこう歌詞のこんなことを表現しましたんです。これいいですね
、いいですかね。
なかなかこういうのは言ってなかったことですからね、藤宮さんは。
そうですね、まあ、今回本当自分流っていうか自分の好きなように歌った
藤宮流ですね。
はい、はい、藤宮流です。
藤宮流で、
はい、
そうです。だから誰の何のディレクションもなく自分が思い通りに歌いたいように歌ったっていう、
そうですね、
そういうことですね。
はい、
はい、まあシューティングスターですね、
はい、
で次が氷結娘ですね。
はい、
え、何回目ですね。
氷結娘3回目ですよ。3回目、
あ、収録3回目ですね。
そう、スプラッシュで歌って選考歌で撮り直しして、
はい、でもう一回、ね、
もう終わったと思ったらあれって3回目来たみたいな、まあ、
3回目の氷結娘なんで。
そうです。
どうでしょう、まあ3パターンあると思いますからね。まあどれがいいかっていうと、
そうなっちゃいます、ね、まあ、
人によっては
いやもう3回も歌ってきたんですけど、氷結娘の難しさは半端ないですね。
これはやっぱ、え、今まで歌った中でランクどれぐらいですか、ランク付けすると。
今まで、今回の中では確実に一番難しい。あ、
一番難しい
ね、やっぱり。あ、まあ、読むもサビも難しいんですけど、まあでも、氷結娘の方が難しいかな。
まずオーラスがこれ声高すぎるんですよね。
も
うこれはもう、ほんとやっぱ人間の歌には無理があるサビが最後、オーラスが続いちゃうんで、
まあ、ちょっと、
ね、キーを下げたいんですよね。ほんとあれ2音ぐらい下げると歌いやすいんですけど、2音下げると
今度は A メロ、B メロが出ない
って、 A メロ、B メロが歌えなくなるんで、この曲は
もうこのキーしかありえないんですよ。
この曲はもう本当、うん、もうボーカロイド寄りですよね。ボーカロイドが得意とする
得意な領域
得意な領域っていうかですね、うん、こういう曲調多いですからね、ボーカロイドさんのその開き、
そうですね、
あんまり人間じゃやらないので、
はい、うんうんうん、
まあまあまあ
今回は、はい、こうところどころにチルノがいます。
え、ちょっと頭が
違う、そっちじゃないです。あ、いや、チルノがいるわけじゃないんですけどチルノがいるわけじゃないんですけど、だからなんていうのかな、
どういう意味ですか。
だから私の体を借りてチルノがこう降りてきたみたいな。
要するにちょっとこう
ちょっと違うな、いや違わないけど、
少しこうバカになった
とか、違う、そうじゃなくて、
降りてきて、だからチルノのチルノのこう内心じゃないけど、こう
だからなんかチルノだったらこう歌うんじゃないかなっていうのを、こういや、ま、全体にはちょっとできなかったんで無理なんですけど、まあ、だからちょこちょこここっていうところで小出しにしてるんで、
チルノ小
出を、だからこうなんか聞きながら、あ、ここチルノここチルノみたいな感じ楽しんでもらえたらいいかなと思いながら歌いましたね。はい、なのでところどころにチルノがいると思われます。
まあじゃあどの辺にチルノがいるのかと、これじゃあチルノがいない時は誰がいるんですか。
え、フーランかな。
え、ツッコミオーディションの会場かなんかスカーレットのなんかネタの最中に、はい、凍結にしね、まあまあ難関ですね。
難関ですね、やっぱり。
やっぱ初期に作ってる曲っていうのはもう、うん、歌うことを計算してアレンジしてないっていうのもあるんですね。
あ、
それが逆にまあ、昔の魅力だったんじゃないかなとも思いますけど。
ああ、それもあるかもしれないですね。
時をその減れば減るほどですね、うんうん、歌いやすい歌になっていくんです、うちのアレンジって。だから最近で言うとハルトマンぐらいじゃないですか。
そうですね、
めちゃくちゃ歌いにくかったから
。ハルトマンもちょっとあれもどうしようっていうメロディーでしたね。
そうですよね、
うん、
はい、まあ氷結ですけど、で次ですね、今回のアルバム用に、
はい、
収録した、ひれわれ家長の2番目のアレンジ、
そうです、
ヨウムでした。
新曲ですね。
新曲ですね。これはずいぶん前の生産者コメントで、ヨウムの曲のロックバージョン欲しいよねって僕言ってたんですよね、
うん、
でやっとまあ実現できたかな。はい、本当はなんかこういうの作りたかったんですよ。
あ、なるほど、
初めからもともとがなんかちょっとこう、ね、アップテンポで、原曲がアップテンポでなんかかっこいいんですよ、ロックな感じで、はい、ですからようやく実現できたかなって感じですね、アレンジとしては。で、作詞はどうですか。
はい、はい、あ、あ、 なるほどなるほど、
う
ん、
そうですね
って言ってますよ。
怒られるよ、あまり言った
ら怒られる、
分かる、怒られるよ、
怒られる。ごめんなさい。
はい、そうですね、そう、詩のことは次回聞きましょう。
はい、
ね、
そうですね、
詩のことですね。
はい、
はい、じゃあどうでした、
これ、うん、これ最初スピードすごい速かったじゃないですか。
あ、これって今多分テンポ160ぐらいかな、150、
あの完成形ですよ、
完成形が。
そうですね、
これ最初は180とか190とかだったかな、
そうなんです、
最初めっちゃ速か
った。びっくりして、えって、あの桜風のあのテンポでも難しいのに、えこんなに速いと よくわからないって、
そう、
もう音がなんかもうえっていう感じ、
でででででででででで、これぐらいね、めっちゃ速かったんですよ、これ、この曲最初、
うん、なんかやっぱりランディさん、私に恨みがあるのかなと思って、
ないないない
ないですか、大丈夫ですか、私何か悪いことしてないですか。
イメージとしては、あれぐらい速いものが本当に良かったけど、多分これ人間じゃ歌えんなって、
そうですそうです、
思ったので途中で、
びっくりしました。
まあでも、あのテンポにしてもまあ良かったですね。
まあまあ、そうですね、
はい、どうでした。
いや、相変わらず難しいです。ゆっくりになっても相変わらず、
でもまあ、あの速度でよく歌ってますよ、本当感心するぐらいしっかりちゃんと歌ってるんで、
そう、やっぱりどうしてもこうサビがこうコロコロなるじゃないですか、だからやっぱたまにこう変な方向に声がいっちゃう時があるんですよ ね、
あ、そうですね、
なんか大幅に音を外す時がこうたまにあって、こうなんかヤシヤさんに笑われながら歌いました。
あ、これはそうだ、これは福岡で撮ったんですよ。
あ、そうですそうです、これはそうですね、ヨシヤさんに撮ってもらいましたね、
はい、
はいはい、
新曲はそうですよね、やっぱりヨシヤさんはやっぱディレクションできないんで、
そうですね、はい、
まあまあまあ、うん、まあまあまあ、歌ちゃんと出てますよ、サビはしっかり、
おお、よかったです、うん、
どうですか。
もうない、もう言うことない。
はい、まあ、ということで、まあ、曲振り返っていきましょう。だって今30分ぐらいですか。
うん、そうですね、33分10、11、12でやってます。
あと、うちさんの方は、まあ、先ほどもちょっと言った通りですね、まあまあ微妙な変化がミックスの段階でちょっと変化があるぐらいで、歌い直しとかほとんどないですね。本当にもうただのベストっていう感じです。でも全く同じデータっていうのは乾燥桜ですね。乾燥桜だけはもうしょうがないですよ。あのスプラッシュって呪われたアルバムで、実は
そうですね、前言ってましたよね。
そう、まずバックアップって本当は頻繁に僕撮るんですよ。かなり気をつけて撮るようにしてるんですよ、いつも。
はい、
だからまず制作してる PC で、DVD のロムですね、
うん、
DVD にバックアップ、それでもう一台のハードディスクバックアップ、それと知り合いのサーバーにバックアップ。
ああ、そうですね、はい、
これ全部消えたんですよ、スプラッシュだけ。
全部消えたんですか。
全部消えてるんですよ。
怖いですね。
すっごい天文学的な確率なんですよ、だから
誰かがもう故意的に消しちゃえ消しちゃえポンポンみたいな、
散るのかな多分
うん、だと思います。私も多分今散るんじゃないかなと思いました。
なんか呪いがね、うん、だからそのスプラッシュのデータっていうのはその、氷結娘は、東方先行下で入ってるんで、
そうですね、
データが、
はい、
残ってるんです、
うん
うん、で、あとはないんですよデータが、
うんうんうんうん、
だから桜風だってこれあのミディデータしか残ってなかった。ミディデータがギリギリあったんですよ。
あ、
何かの時に映してたものが残ってたんですね。だからミディデータからまた音を探していくんですけど、その昔使ってた PC って Windows2000 とかなんですよ。
あ、はい、
XP とかでもないんです。
ほうほうほう。
だから、もうと今 Windows7 です、環境が、
はい、
Windows7 上で動かないシンセってもいっぱいあるんですよ今も。だから再現できない音がもう桜風の音再現できない、ね、だから似たような音でなんとか組み合わせてるんで微妙に違うと思いますやっぱ、
うんうんうん
うん、で
綾風
は完全に作り直しです。
あ、
これはもうデータがもう完全に消えていたんで、これはだから僕がそう作った曲を、これだから前あれですよ、これ例大祭ですよね、
だったかな、
うん、例大祭、いつでしたっけ、デュエットで、デュエットですよねこれ、
はい、
デュエットでその時にだからまるまる一曲作り直したんですよ。だから
制作者コメントでなんか自分の曲を耳コピしたって言ってましたね。そういえば、あ、そうかそうか、そうですね、
これがもう綾風です。
あ、そ そっか。
で、乾燥桜ももうこれないんで。
もうないんですね、
うん、だからこれをもし作るならまた一からやるしかないんで、まあ、これだけがまあ全くスプラッシュからただコピペして貼り付けただけなんで、ちょっと申し訳ないですけど、
うんうんうん、まあでもしょうがないですよね。
これだけはちょっと勘弁してください、うん、機会があれば。
チルノが消しちゃったんでしょうがないです。
そうですね、チルノがカエルと間違えてね。
そう、カエルと間違えて
カエルと間違えてて、はい、そんな感じで、ベストですけど、これまあちょっとシリーズによかったできたらですね、あの
ね、
していきたいなと思うんで、はい、
うんうん
うん、3枚目あたりのシリーズはベストと言いながら全部新曲にしようと思ってる。
何のベストですかっていう話になっちゃいます。
ベスト電気アルバム。
ベスト電気あれれ、
キレが悪いですね、やっぱね、面白くないね、あんまりね
そんなことないですよ、
はい、じゃあなんか告知とかあれば。
告知、あの個人的なことでいいですか。
個人的なことでどうぞ。
あの私今までミクシーだけだったんですけど、うん、ツイッターを始めました。ツイッ
ター始めたんですね。
そうです。だけどまあよければフォローしてください。
お、ツイッターじゃあフォローしましょう。僕、
はい、
はい、
よろしくお願いします。
はい、フォローしましょうかね。まあフォローしてるんですけどね、もう
そうですね確かもうされてるなと思いました
ツイッター僕なかなかツイッターでつぶやく習慣が俺身につかないですね。なかなかやらないですね。
私も最初でもどうなるかなって思ったんですけど、まあなんか いろんなことちょこちょこ、
うんうんうん、結構人のツイートとかばっか見てるばっかりで、
あ、
全然なんか自分ではやらない感じですね、うんうんうん、ね、うん、まあまあまあまあいろいろとこう、そんなにゼブラは相変わらず露出が少ないですから
そうですね、
最低限の動きしかしませんからね。
そうですね、
まあ、やっぱ仕事もありますしね、
まあ、はい、うん、そうですね。
あとなんて言うんでしょうね、その皆さんと考えてることはギャップがあると思うんですけど、我々って、うん、あの自分たちのことそんなに芸能人というか、
うん、
あのそんなに有名人とも思ってないもんですから、どちらかというと結構一般人に溶け込んでるんですよ。もうただの一般人なんですよ、
まあ、そうですね、
ただのサラリーマンだったり、
そうですね、まあ、
クリエイターだったりするんで、
はい、
なかなかね、エンターテイナーとしてちょっとまあこのままじゃいかんなと思いながら、ちょっと皆さんに教えてもらいたいなと、逆に、どう振る舞ったらいいんでしょうですね、
はい、本当ですよ。
そうですね、
うん、
でもみんなすごいですね、本当なんかライブとかして。
そうです ね、うん、
ね、なんかこう盛り上げ、こうエンターテイナー
ですね。楽しそうですね。
楽しそうで盛り上げるし、
うん、
まあ、すごいなと思いますけど、
うんうん
うんうん、まあまあどんどんちょっと外に出ていってですね、
うんうん、
いろんなこと、まあ、その第一弾として前の生産者コメントで言ったんですけど、東宝 M1 グランプリ、
あ、そうですね、
はい、先行試写会、
うんうんうんうん、
場所もこれもうほぼ決まってますから、
はい、決定してます、ね、
ただこれあくまで試写会ですから、
はい、
これ一般上映じゃないですよ。要するにライブみたいにそのお金取って、はい、不特定多数の人にとかそういうことじゃないですね、
はい、
うん、だから先行試写会なんで本当に席が少ないです。
ああ、そうですね、
で上映する場所は東京だったりするんで、
はい、
まあ、地方の方はね、ちょっとこう不公平感があったりしますし、席もすごく少ないですから、
はい、
まあ、迷惑かけるかもしれないですけど、まあ、あくまで、
はい、
プレミアム試写会ですから
、はい、
そこだけちょっとご了承してください 。あと、まあ、楽しみですね。
楽しみですね、うん、どうなるのか
も。失笑を買ってね、誰も笑わんみたいな
怖い、やだ
やばいですね、
あの冷めちゃいますよ。
そうですね、まあまあそんなことも含めてですね、
生の笑い声が聞きたいですね。
じゃあ実際どうなるんでしょうね、本当にそこはもう楽しみで楽しみで、いつも声優さんとみんなで集まって、あの作品が出来上がった後に、あの先行試写会上映会はやってるんですよ、
はい、
第3回から、
はい、
でもみんなあんまり笑わないですよね、緊張して。
やっぱ、はい、ありますよ、自分が演じたのとかだと そっちを聞くことに精一杯になっちゃったり、
う
ん、
そうそうそう、だから
人の演技もこうどうやってるのかなっていう、多分みんな聞くことに一生懸命になっちゃうので、うん、
初めて見るんでですね、
うん、
やっぱ制作している段階では台本しかないから、映像もないから、
はい、
うん、だからこんな風になったんだねみたいな、ね、だから今回純粋に本当にあのお客さん、一元さん見ていただいてですね、あとまあちょっとまあ行った方は、ネタバレだけですね、しないようにしていただければなと思います。
そうですね、
はい、はい、あとまあアナウンスは多分10月ぐらいにやると思うんで、
ああはい、
うん、でチケットどうするかとかちょっと今検討してますからね、
はい、
はい、
楽しみにしといてください。
ええ、 イエローゼブラもどこに向かっていくのかというと、どこに向かうもクソもなくですね、あの活動初期からやってること一緒です。
そうですそうです。ゼブラはこのスタンスです。
東方ボーカルを作って東方エマを作るっていうことを4年間ただそれだけをやっているサークルですからね。
そうですね、
ブレることなくですね、うん、はい。だからまあまあまあまあ、でもまあ個人的な活動でいうといろんなことを、できるようになってきてますからね。
はい、まあそうですね、ちょこちょこですけどね。
忙しくてですね、なんか 今この段階で、あ、そうそう、東方 M1 グランプリの収録が僕全部終わったんですよ。
あ、
今日終わったんです。
おー、おめでとうございます。
終わりました、東京福岡で。
東京
全部終わりました。全部の収録を全部撮って、でこれからあの MA 作業書き合わせていくんですけど、混ぜて編集していきたいんですけど、これがまだお預けできないですよ。
あ、
仕事が忙しすぎて。
そうです、ね、
同時に活動をやってる時はだから一番楽しくて、
うん、
一番やっぱり充実してますよ、やっぱ、
うん
うん、仕事ってね、自分が好きなことできないから、
う
ん、ま
あ、そうですね、なかなかこう思い通りにはいかないですね。
クライアントさんがね言ったことをこう、うん、しっかりやる。
そうです。
で、あの藤宮さんどうですか、ミスタードーナツバイト半年目って聞いたんで。
私いつもポンデリングムシムシ食べて、ちょっと最近体が重たくなってきたようなみたいな。
働いてるんですか。
働いてた記憶はないんですけどね。私あれみたいな、おかしいな。
昔あのミスタードーナツってなんか店の外にあのゴミ袋でドーナツとか普通に捨ててるんですよね。
へー、
あれをうちの地元であの中学生たちが袋を開けてなんかその本当のちゃんとしたパッケージに入れて、
はい、
で並べて、うん、でそれをよし、これをあいつに食わせてやろうぜっていうのを見たんですよ、俺、目撃したんですよ。
なんか
ちょっとなんか、いじめの手前みたいなものを目撃してね。
軽くそうですね、いいのかなっていう。
でも多分あれ腐ってないんですよ、冬やから。
あ、
こちらっと見たら、あ、俺も食おうかなと思った
んですよ。ちょっとね、やめてください、やめてください。ダメですよ、ダメですよ。
なんかありましたか、ちょっと10分ほどなんかフリートークしましょう、せっかくなんで。
そうですね、
うん、なんかどうでしたか、なんか最近はありましたか、いいこと。
いいこと。何かあったかな。何もない。
あ、僕なんかちょっとふと思い出したことがありましたね。
あの、はい、
マッサージ店、うん、僕よく近所に行くマッサージ店というマッサージ店って温泉があるんですよ、
うん、
疲れた時にで、マッサージ、中国式と日本式といっぱいなんかあるんですね、大きな銭湯なんで。で、中国式に行くとその女性の店員さんがマッサージをしてくれて結構上手なんですよ。でまあ日によって、まあ、日本行くか普通の整体に行くか中国式行くかみたいな、結構気分で変えるんですね。ほんで、まあ、その日はちょっと中国の方行っとこうか、11時ぐらいにで誰もいなかったんですよ、
はい、
で僕一人でこうマッサージしてたら、その人って結構何回か当たったことあるんですけど、
うんうん、
なんかこうずっと揉まれてるうちにいきなりあの、なんていうんですかね、いきなりこう僕の顔を覆い隠してですね、
え
あの、
うん、
私タイプなんですけど、いきなり
やばい、何ですかそれ、面白いですね。
いや、いきなり言われたらそういうことですね。いや、あの、木村拓哉さんみたいにかっこいいですねって。そんなこと絶対、いや、そんなこと絶対ない。中国の人だし、
はい、
なんかそういうね、なんかそういうふうに見えたんだろうなと思って、僕、だってかっこいいとかほとんど言われないんで、だから、その、ただ、で、後で、あ、すみません、もう私こういうこと言ったのはもう他の人には秘密にしてください、忘れてください、
うん、
え、もう、本当にすみませんでしたって謝られて、逆になんか恐縮して、
へ
ぇ、なんだったんだって思って、もうなんかいけんなと思って、いけなくなりますよね、そうなると。
あー、うん、そうですね。
だからもういけんなと思って、いや、この話はメインじゃないですよ、これはその話があって、22、23の頃にあった出来事がフィードバックして思い出したんですよ。
何ですか？
俺あの22ぐらいの時に、
はい、
ちょっとバイト、営業会社でバイトしてたことがあって、
はい、
でそこの社長さんに僕当時気に入られてたもんですから、その人がよく居酒屋とか、
はい、
でたまにスナックとか連れて行ってもらってたんです、
はい、
社員の人何人かと、あと僕と社長さん4人ぐらいで、
うんうん、
でなんかあの フィリピンバーかなんか連れて行かれたんですよ一回。フィリピンの女の人が接客してくれるバーです
ね。
フィリピンバー行ったんですよ、
はい、
女の人たちで、はい、僕が社長さんが入って従業員が入ってで僕バイトの僕が後ろから来るとあの一斉に全員が僕の顔見るんですよ、はい、フィリピンの女性の人がで明らかに僕あのそういう勘違いとかあんましないんですよ僕、
はい、
絶対に僕の方見てるんですよ全員が僕を釘付けじゃないんですよ僕全部見てるんですよ何や何やって言ってで座るじゃないですか、
はい、
でお酒が出てきて、
はい、
で接客されてる最中に、まあ、一人のフィリピン人の女性が来て、
はい、
日本語が結構上手なんですよ日本人って言われてえ日本人ですけどっていやあ本当にえフィリピンにいたこととかないのって言われていやないですよないっていやあそう私ねフィリピン人かと思ったフィリピン人かと思ったんだって
あーなるほど
おいで
だから
であーねかっこいいですよねって言われてさ
ほうほうほうほう
あえ本当にってまあちょっと22ぐらいからねちょっと調子に乗るで、はい、あ俺かっこいいのかな
おー
いやかっこいいよあいやさっきあの僕ここの店入った時にみんなに釘付けになったから、
はい、
やっぱ同郷の人でかっこよく見えたからやっぱみんなに見られたのかなうんあまあそれもあるかと思うけどあのねフィリピンにね歌手がいるのその人にそっくりって言われて
あ
うん、だからそのフィリピンの芸能人の有名人とあなたはすごく顔が似てるから
なるほど、
うん、だからみんな見たんだと思うし私もあなたかっこいいと思う
その人が来たってみんな思っちゃった、
ね、思ったみたいであ
なるほど、
その人どんな人歌手ってその人今何やってるんですかあその人今刑務所にいるんです
よ、ね、ちょっと違う意味で
怖いなんでって聞いたらいや麻薬で捕まったんですよ
なんでもしかして知ってるんですか？
だからね、そんな風に言われたら、なんか喜んでいいかわからなくなるやろ。
それ複雑ですね。
なんか変な話やろ。
どうしていいのかわかんないですね。
これ忘れてたんですけど、この中国人の件で思い出して。
わーすごい、
まあ。この話を思い出しただけでも、まああの中国人の人にそんな風に言われてよかったなと思いました。ちょっと気持ち悪かったですけどね、怖かったですけどね。いや
すごい
ねちょっとこれあのバカみたいな話でしょ
なんかこうテレビの人が言ってそうな間違えました。
いやこれは俺もランチの滑らない話ランチの中の滑らない話として俺これ一個ストックしたなと思って
あ
これ多分どこで持っていってもこれ多分おもろいですよねこの話、うん、でもこれ実話ですからね
うん
うん、うんうん、いやだから俺フィリピン当時聞き回ったけど俺フィリピン人みたいな見えるかなフィリピン人
いや別に見えないんですけどね
でもなんか
なんか違う惑星の人には見えるんですけど
何星人ちなみに目大きい人もしかして
目大きい人
マジで宇宙人みたいなまあまあそんなことがそういうことちょっと思い出したんです
ごい、そんな体験どうやったらできるんですかね私もなんかそう面白い体験したいんですけど
だってそんなことって俺2回しかないですからね人生で
2回もあれば十分ですよ
いや逆にだからその男の生態を受けてて藤宮さんが受けてていきなりその仮に急に、
はい、
あの顔見てたらキスしたくなりますとか言ったら怖い
ですよちょっと怖いですけどね、
まあ、一緒ですよね、はい、あのなんかエロ漫画みたいなねエロ漫画の設定みたいでさちょっと燃えるんじゃないかと思うけど実際直面したら怖いですよ男
でまあそうですね直面したらやっぱり怖いですね、
う
ん、
だからちょっともう本当もう何も言えずにもうああいいですいいですよって帰るしかなかった
あ、
うん、でちなみに名前聞いとけばよかったなってくぐったらね出てくるから
そうですよね。
フィリピン麻薬逮捕で調べたらね、いっぱいおるから。
あでも
俺の
芸能人とか入れた、あ歌手って入れたら
出てくるかな。俺見たら顔ですよ。しかも22やからもう結構前だしね。
あそうですね。すごい前ですね。
すごい前なんで逮捕29年前です、ね。
どれだけ生きてるんですか。ハンティさん化け物設定ですよ。
いくつなんですかって感じですね。うん
すごい化け物です。
はい、まあということでですね、まあ50分、
お
まあ今回これぐらいですね。
はい、そうですね。
いつものように1時間何分も喋ると、
うん、
なんかこう喋りすぎちゃうんで、 なんかありますか他に。
私あれですよ、コールームには多分行けてないと思うんで。
いつ行けてなかったんですか。いやいやいや中学生の時高校。
いや結構学生時代は行けてましたね。
行けてました
ね。いや違う、その行けるじゃないって。そうじゃないです
よ。コールームですね。
10月10日の。
あ、だからこれ聞いてる人は、これ聞いてる人はそうですね、うん、うん、もう、あ、藤宮さんいなかったっていう。大阪から来てる人も多分いらっしゃったと思うんで、
はい、
東京には行けないから、ビデオゼブラ来るんだったら楽しみにしてたけどいなかった。これちゃんと告知ちゃんとしてたと思います。はい、
あ、
これ告知しないとダメですね、こういうことは。
あ、
はい、
うん、
あとちなみに僕もそうです。僕も多分来てなかったんで、今回はだからコールームにはスタッフさんしかいない。
そうですね、多分そうなっちゃいます、ね、
これはですね、僕偶然なんですけど、僕は仕事じゃないんですよ。
ん、
僕はあの1年前から決まってたことで、ヴァ、はい、ンパイアセーバーっていうゲームの全国大会が10月10日なんです。
あー、ちょうどかぶっちゃったんですね、
はい、でコールームは10月9日ですよね。
確か9日のはずです。
ですよね。その日がその大会の運営の 前夜祭なんですよ。
あ
ー、でだから僕ちょっとコールームは後から決まったんで行けないんですよね。申し訳ないですけど、はい、行きたかったんですけどね。
あー、でもせっかく大阪に行けるんだわーいってなってたんですけど、
藤宮さんにはね、俺行ってほしかったんです。俺が行けなかったから、たまたま多分10月10日ってたら、もう完全に収録ですよね。
そうですね、確実に冬込みの制作が入っちゃって、
ね、あー、そうです、福岡にいますね、その時
は。福岡ですね。あー、
あー、残念ですね。じゃあ大阪のもうイエローゼブラが大好きっていう人は申し訳ないです。
申し訳ないですね。
ですからそういう人に一言どうぞ。
いきなりまた無茶ぶりですか。
無茶ぶり、まあまあまあまあ、やっぱ多分顔をね見たいと思って。
だからなんかこう地方でイベントがある時とかは、なんか極力行きたいですね。
ですよね、
うん、極力行ってやっぱ自分で手渡ししたいですね。
遠方からやっぱあの来る方とかいらっしゃるんで、告知とか万が一ネット上で拾えてない方は、絶対いると思うんでですね、その方ね、申し訳ない
です。申し訳ないですね。
あのちゃんと異例の方ですね、あの
異例
異例の異
例
異例の方
異例って異例ってちょっとやめてくださいよ。灰になっちゃってる私。
はい、
やめて、海に巻いてください。なんかやっぱ東京でしか会えないってなると、やっぱり地方の人にとっては、
ね、そうですね、
きついものがあるんで。
福岡のサークルなのに、その東京の九州のイベントとかまだ出たことなかったりしますからね。
だから九州のイベントにも出たいんですよね。せっかくね、イエローゼブラは福岡、
福岡作ですからね。だっていまだに福岡で収録してるし、福岡でものが完成してるから。
そうなんですよね、
福岡のイベントにいずれ出たいですからね。
出たいですね。
そうですね、はい、ということで、東宝、
あ、
もうズンさんの新作のですね、妖精大戦争ももう一般、もう今一般発売されてます、この時に。このゲームはあの97年か8年かのギガウィングっていう、
はい、
あのゲームを出してるんですよ。リフレクトフォースっていうものを使って弾幕を勲章に変えるっていうシューティングが昔あったんですね。ギガウィング名作ですよ。それの、 あの2まで出てるんですけど、それのシステムに似てますね。だからまあズンさん曰く、やっぱズンさん自身がニーズ創作をやってるんで、だからまあゲームシステムがそうですね、0% から 100% まであの上がるところとかギガウィングと一緒なんで。昔はあの東方貝塚がだからね、
はい、
あのネオジオにあったティンクルスターあのスプライツっていうやつがあるんですけど、はい、それのニーズ創作ですからね、はい、だからまあその妖精大戦争ちょっと楽しみですね。僕あのあれですよ、僕大好きなんですよ、ギガウィング。ギガウィングはそう、あ、カーマインっていうキャラで僕160兆まで頑張りました
よね。はい、160兆
点数がおかしいんですよ、
うん、
あのゲーム、
ああ、
160兆ぐらいまで頑張って、
へ、
当時の全員値が211兆とかだったんですよ。 だから211兆とかは無理ですね、バケモンですね。
ゲーム好きですよ。ゲームの話多いですね。
もういいや、もうランティランティだけでもうラジオしたらいいですよね、これゲーム。ズンさんと僕って年がほとんど一緒なんで。
あ、そうなんですか。
で、シューティング好きでしょ、うん、でだからズンさんがやってるシューティングって僕も全部やってるんですよ。
あ、
で、あのもう世代が被ってるんですよ、だからうん、ニヤッとしますね、やっぱ
ニヤ
ッ、うん、精錬戦の中にやっぱトラマルってね、あのフォートを使うでしょ、あれであのレイリアントトレジャーガンとかいうスペルが出てるんですけど、あれはまあもうそういうレイリアントシルバーガンっていう、そういうまあ元ネタじゃないですけどね、
あ、はい、
それが伝説の神シューティングがあるんですよ。
へえ、うん、
すごいシューティングですね。はい、
シューティングとかしないですもんね。私
僕はだから90年代後半のシューティングがすごく個性があって好きですね。でももう弾幕ゲーだけでしょ、うん、
あ、
ケーブさんっていうところからしてるその東方っぽい、うん、東方っぽい弾幕のゲームがずっと出てるだけで、うんうん、もうなんかこう個性のある、う
ん、
あとダライアスっていうズンさんが神と崇めてるシューティングがダライアスっていう、あの敵キャラが全部魚なんですよ。
え、魚？
魚のロボット。
へえ、
メカ。
へえ、うん、
だからチーラカウンスとか
ス
ポート仕事が全部メカ。
へえ、新しいですね。
そう、キャラにすごく個性がある。
わー、すごい。
で、ダライス1とか2は普通に、ボスで攻撃してくれる。ダライスガイデンっていうやつから、うんうん、敵の攻撃のバリエーションがなんかアホみたいな。
へ
え。 G ダライスっていうのが最後に出てて、それもなんかもう攻撃のパターンがループするまですごく時間かかるんですよ、
うんうん、
だからそれが多分東方の、いろんなスペルの元ネタになってるんじゃないかなって本人もなんか書いてますけど、
うんうん、
でそれもダライアスの新作が起こってる。
ほうほうほう。
ゲーム筐体。
ゲーム筐体、
あ、まあ、もうやめることはない。
ゲーム好きの人にとってはでもまあなんか面白いかもしれない。
大きな筐体ですね。ダライアスっていうのは、今ではバブル期だったんで、はい、三画面筐体ですね、元々ダライアスって。三画面筐体ってもうわけわかんないですよね。あのブラウン管って1画面じゃないですか。
あ、右と左についてるってことですか。
右と左に要するに3つついてるように見えるんですよ。
あ、はい、
うん、まあ、鏡とか使って工夫して3画面繋がって見えるんですけど、これが横長いです、めっちゃ。
へえ、すごい。
それがダライアス1なんですよ。ほうほうほう。でダライアス2っていうのもあって、まあ、3画面のものもあったり2画面のものもあったり、
うんうん、
大型筐体なんですよ、バブルの時は、
うんうん、
で、ダライアスガイデンっていうやつから普通のゲーム筐体、1画面になったんですよ、
はい、あ、なるほどなるほど。
普通、シューティングゲームって1画面に収まってるのが当たり前でしょ、
はい、
でも、ダライアスに限って言えば、そのダライアスガイデンを最初に見た時は狭っと思って、画面狭
っ。あー、なるほど。
で、その G ダライアスっていうのが出たんですけど、 G ダライアスなんか2画面も2画面バージョンかなんか僕見たことあるんですけど、ね、基本的にはやっぱり1画面なんですよ。1画面なんですけど巨大なシーラカンスとか表現して、
へ
ー、 G ダライアスとかめっちゃかっこいいですよ。まあ、すいません、あんま伝わらない。口が開いてこない
。いや、でも私魚座なんで、あ、関係ないんですけど。
魚座、あ、魚座。
魚好きです。魚好きっていうか、魚。はい、全然関係ない
です。敵がね、全部魚。
うん、だから、はい、
曲もね、すごいんですよ、小倉さんっていう方は。
え、その人魚ですか？
おい、
怒られますか？
怒られます、
ごめんなさい、ごめんなさい。
そうですね、小倉さんっていう人 もすごいです、うん、はい、すごい方なんですね、
うんうん、
その人の新作がもうすぐ出るということですね。
あ、
はい、
いいね。
あと、まあ、赤い刀ですね、赤い刀っていうシューティングが今出てるんで、今ちょっとシューティングはもうお笑いという人でですね、うん、
あ
の不作時代なんですよ。
あ、
でシューティングが出てないんです、うんうん、ここ何年も。だからちょっと、楽しみにズンさんに託しましょうかね。
そうですね、
託しましょうかねって、ね、なんかおもろいシューティングだから東北がやっぱり一番ハマりましたよね、
うん、
最近では、
うんうん、
だからまあダライアス、次はダライアス楽しみですからね、
うん、
はい、ということです。
ということです。
まあまあまあ、こういうなんかゲームの話はまたゲームの、まあ、詳しい人と一緒にランティラジオかなんかやりましょうか、
はい、ああ、いいですね、聞きたいです。
おっさんホイホイですよ。
へえ。じゃあ聞かないです。嘘です、聞きますよ。
いや、まあまあ、ゲーム僕も最新ゲームも全部ほとんど大体見てるんで、
やるんだったら聞きます。あ、そして私もラジオがやりたい。
あ、じゃあデッドライニング2一緒にしましょうか。
何ですか？
ゾンビゲーム。
怖いですよね。
まあまあ一人用なんで。
あ、じゃあダメでした。
そうですね。はい、それということで全く関係ない話でちょっと、はい、
そうですね、新名が
ランティはいつまででも喋ってしまうんです。最後になんか一言どうぞ。
はい、
抱負を。
抱負ですか？
年末までの
年末までの抱負。
今回だから普通はパターンと違うじゃないですか。
そうです ね
夏来たら次はね、振り込みまで精査書コメントないと思ってるんですから、みんな。
あ、そうです
よ。そう、ちょっとこう抜き打ち気味にね、
抜き打ち、
来てるんで。なんか
いやだから今回その自分のまあこうやりたいようにやったじゃないですか。だからまあそれでまあ評価とかにもよると思うんですけど、なんか方向性とかをこうもうちょっとこうピシッと決めていきたいなと思いますね。
歌手として、
はい、
歌手として。
はい、そうですね、いろいろこうもっとこうね定めていこうかな
って。
はい、
じゃ次の段階の藤宮さんも、ね、皆さんぜひぜひ応援してやってください。
お願いします。
はい、ということで今回はもうランティイエローゼブラ、ランティ藤宮の
あれ
藤宮のですね。あとはあの吉原さんと、ウッチーさんはあの霊体としてですね、
霊体
精神体として今回ちょっといたんで、なかなかあのまだ現代の技術ではですね、霊体の音声まで収録できないということです、
ね、拾えなかったですね。
はい、ということで、はい、イエローゼブラでした。またすぐお会いしましょう。
そうですね、また冬込みでお会いしましょう。
M1 も第5回来ますから、
はい、
楽しみに、はい、
そう、冬込みの前にあれですね、上映会でお会いできる方は。
そうです、上映会ですね、は
い、
上映会で
お会いしましょう。
お会いしましょう。はい、ではまた次回、はい、どうもイエローゼブラでした。
イエローゼブラでした。
はい、どうも。